変えられるという題でですね、この出エジプト記の実章から話をする、非常に長い箇所でありますが、簡潔に少しお話をさせていただこうと思います。主はモーセに仰せられた。パロのところに行け。私は彼とその家臣たちを強情にした。それは私が私のこれらの印を彼らの中に行うためである。私がエジプトに対して力を働かせたあのことを、また私が彼らの中で行った印を、あなたが息子や孫に語って聞かせるためであり、私が主であることをあなた方が知るためであると、この実章の最初に書かれてあります。モーセが、これはちょうど今8回9回目のですね、神様からの災害と言ったらいいか、印と言ったらいいか、警告と言ったらいいか、それを与えるとこであります。イナゴとそして闇、これが実章のこう印であります。なぜこういう戒めと言ったらいいか、銃の災いをしたかというと、何回か言ってありますが、まず一つはイスラエルの民を本当に救い出したい、エジプトから救い出したいというのが神様の御心であります。そして誠の神、唯一の神、絶対の神、そのヤウェの力をですね、はっきりと知らしめようとしているのが二つ目の理由です。三番目は、言うまでもなく偶像、神以外のものを神とする、それに対する裁きをはっきりと一つ一つの災いを通して、このみんなが拝んでいると言ったらいいか、その偶像に対する裁きをなします。そして4番目は、神に仕えるものと神を否定するものと、その区別をはっきりとしているということです。そして今日は加えて、この実章の2節に行われたこの印をあなたが息子や孫に語って聞かせるためであり、私が主であることをあなた方が知るためであるとあります。私たち経験をしたものといったでしょうか、神を知ったものは、その知ったその神の力、聖なる方、そしてまた愛なる方、義なる方、全能なる方、それをですね、自分の子供、そして孫に知らせるためであると、ここで記しています。もう何度も何度もですね、ここをですね読んでいると分かりますように、このパロは、そしてまた家臣も強情にしたと神様が言ってますね。強情にしたというのは、彼らが強情だから強情にすると言っていいかと思いますが、ローマ人の手紙の一章のところに、今ローマ書をね、礼拝終わってから学んでいますけれども、こう書いてあります。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりましたと書いてあります。自分は知者であると言いながら愚かなことをしたり、そして神の見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られて、はっきりと認められるのであって、彼らには弁解する余地がないとも、ローマ書には書いてあります。そしてさらに2章のところに行きますと、ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその行いによって 従って報いをお与えになります。そうローマ書には記されています。このパロの強情さというものをですね、私たちは何かパロということをですね、第三者的に見ていましたけれども、やはり読んでいるうちに自分の心がそうではないのかしらと考えていくのが、適応する私たちとしては当然な御言葉を読む、そこから示される聖霊による指摘が私たちは感じ取るのではないでしょうか。もう変わらないからねお父さんはってですね、本当に強情でですねまあ、よくねこの性格は変わらない、まあ、性質は少しずつ変えられていくかもしれないとねよく言われますが、本当に変わらないなと思います。私たちは何か自分が失敗したり自分の弱さや、そしてその間違いをですね、何か自分以外のものにいつでも転嫁しようとする思いがありますよね。アダムとエヴァがそうでしたね、うん、エヴァはヘビ、ね、そして、アダムもですね、自分のこの、エヴァが誘ったからとかね、そういうようにしてですね、転嫁をしていく。しかしながらヤコブ書にはこうはっきりと書いています。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰をも誘惑なさることはありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますと、はっきりと聖書は私たちに宣告をしています。このパロはイナゴ、まあ、殿様バットとも言われていますが、このエジプトには今いくつかのこう災害をこうやってきましたけれども、災いをやってきましたが、これはいろんな形で現実に起きていましたね。ただイナゴがこの来る場合、東風じゃなくて普通は南風なんですね。この13節に東風がイナゴの大群を運んできたと。そしてそのこの数ではね、もう何ですか、もう真っ暗っていうのは暗くなるほどのですね、すごい量だそうです。もう私たちは経験がありませんから分かりませんけれども、そのようにしてこのイナゴが、その前は氷が降ってましたね。で、氷によってこう農作物はそういうものが滅ぼされましたが、そうできなかったって言ったでしょうか。まだ残っているものをですね、もう食い尽くすと言ったらいいか、そういうことがですね、起きたわけですね。それでもなおこう固くなになっていくということが分かりますけれども、ヨエル書にはこう書いてある。噛みつくイナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものは食い荒らすイナゴが食ったと書いてあります。まあそのこの穀物が被害に遭う様がこのヨエル書にずっと記されているんですけど、言うまでもなくこのことを記しています。パロはこのような中においてですね、こう一つの心の変化が少しずつ起きていくことを私たちは見ることができます。7節に家臣はパロに言った。いつまでこの者は私たちを陥れるのですか。この男たちを生かせ、彼らの神主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですかと、この家臣たちが言います。 案外ですね、そのトップに立てられている人っていうのはよく見えているようで見えてない部分もあるかもしれませんね。現場にいる人たち、またいろいろと知恵者として集められている人たちが、この立てられているパロに対して進言をする。ここではやはりパロという王様をですね、恐れながら、まずこのものは私たちを陥れるのですかと言ってですね、このモーセやアロンに対しての非難を言いながら、しかしこれこのまま行くとエジプトが滅びてしまうんじゃないだろうか、そういうことを分かってですね、このパロに進言をするわけです。聞いたパロは、行けお前たちの神主に仕えよ、だが一体誰が行くのか、そう質問するんですね。しかし11節には、壮年の男だけ行って主に仕えよ、それがお前たちの求めていることだろうと、こう言うわけですね。しかしがそれに対してはモーセとアロンはですね、いやというわけですよね。そしてこのイナグの大変が起きたときに、パロの心がまた少し変化があります。16節に、私はお前たちの神主とお前たちに対して罪を犯したと言うんですよね。9章にもこの27節に、今度は私は罪を犯した、主は正しいお方だと、私と私の民は悪者だと告白をしていますね。16節では、このモーセに対しても罪を犯したと告白をしています。どうか今もう一度だけ私の罪を許してくれ、お前たちの神主に願って主が私からただこの死を取り除くようにしてくれというわけです。彼はパロンのところから出て主に祈ると、そのようにですね、イナゴの大群が消え去ります。パロが少しずつですね、いろいろな周りの家臣のですね、言葉とかそういうのを聞きながら変化をしていく様がここに見ることができます。そして主はモーセにさらに闇を送りますよね。なぜですか。20節に、主はパロの心を固くなにされたので、彼はイスラエル人を生かせなかったと。あれ、先ほどの悔い改めたような様子と打って変わって、やはり同じく元に心が戻っているっていうね。そして彼はイスラエル人を生かせなかった。そして3日間闇が襲うわけです。ここで区別されていることを私たちは見ることができます。3日間誰も互いに見ることも、自分の場所から立つこともできなかった。しかしイスラエル人の住むところには光があったとあるんですよね。私たちはクリスチャンとして時々思うことがあります。もう何か災害って問題があったりですね、もう本当にこう逃れる道がないみたいな状況にありながら、神の子である私たちのうちに神様が御言葉をくださって、不思議な慰めや逃れる道をも備えてくださるという神様のご愛を私たちは体験することができます。外から見たらやはり同じように悲しみや苦しみがきっとあるだろうと思われるような状況の中に、私たちは神様から御言葉による光を提供されて、立つことができるといったらいいか、歩むことができるといったらいいか、再出発するといったらいいか、そういうことを私たちは経験しているのじゃないでしょうか。そしてこの闇を、それこそその闇がですね、触ることができるほどの闇と言われていますけれど、いろんなこう現実的な説明が学者とかですね、歴史の中で言われているんですが、このまま取っていいんじゃないでしょうか。しかしながら、 27節に、しかし主はパロの心を固くなにされた、パロを彼らを生かせようとはしなかった。そして先ほどもキズタイムでありましたが、モーセも本当にこう切れたみたいなね、結構です、あなたが言うように私はもう二度とあなたの顔を見ませんと、まあ、言うわけですね。まあ、しかしながら12章の31節にもう一回会うんですよ。これはパロが呼びつけるからですね。その命に従います。私は自分の信仰生活といったでしょうか、この教会のですね、いろんなこうそれなりの歴史といったらいいかね、母教会から始まって、そして四国に行って、そしてまたいくつかね、いろいろと無僕の教会行ったり何かしてですね、そこで触れるたくさんのクリスチャンの方といったらいいでしょうか、メンバーの方にお会いさせていただきました。彼らの中にやはり本当に神様を信じたのかな、彼の心本当に変わったのかな、彼女の心はあんなに涙して泣いてですね、悔い改めて告白をして、そしてその後どうなのかな。やはりこの40数年の間で忠実にクリスチャン生活をしている方と、あんなに熱心だった方が離れていっている、そういうことを実際に見せられるときに、やはりそこに寂しさや悲しさが思います。私が一番はっきりとそのことを覚えさせられたのは、私の尊敬する宣教師にもう終始その家庭のためにですね、こう使えると言ったらいいか、一人の婦人がいましたね。いつも聖書の言葉を聞き、いつも一緒に生活をし、いつもそのこの宣教師のその姿や家族の姿を見ている。でも今はっきりと言えますね、彼女は救われていないんですよ。私たちは自分の信仰生活をもう一度ですね、吟味していく必要があるかもしれません。このパロのようにエソーもそうです。創世記のエソーの場面もですね、本当に私は失敗した、ね、うん、お父さん私に祝福はないんでしょうかって言ってですね、そして泣く、そしてすがりつく、彼の心が本当の意味で、しかしながらその後に父ヤコブが亡くなったら、私は弟をですね、あ、イサクでごめんなさい、お父さんね、イサクが亡くなったら、私はイサク打とうというですね、心をですね書いてありますね。それから第一サムエル記にも見ますと、サウルという王様が、これが本当にダビデに対して、私は神の前に罪を犯した、本当に傲慢だ、そのようにして悔い改めるんですが、その後そうではないね、神はその心を見ておられました。私たちを変えることのできるのは誰ですか、何ですか。それは言うまでもなく、コリントの5章で私たちクリスチャンとしてははっきりと、誰でもキリストのうちにあるな、誰でもキリストのうちにあるな、その人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりましたとあります。パロはその場しのぎの逃れるために悔い改めたとかですね、 悪かったと反省をしてですね、モーセに言ってを祈ってもらって助けてもらう。そしてそれがですね、解決するとすぐ心がですね元に戻っていますよね。彼は神の前に自分を本当に出していないんですよ。私たちクリスチャン生活を通して、私たちは自分の生活をある面で垣間見る必要があるかもしれません。クリスチャンであると言いながら、クリスチャンでない時の自分の罪の生活や失敗やそういうものがまだ取り去られてない、私たちの心のどこかに残っていて、そしてそれにですね、私たちは誘惑され、いやそれは自分の欲がはらんで罪を生み出すということを私たちは知っているんじゃないでしょうか。中国のことわざにも、人が酒を飲む、そのうちに酒を飲む、そして酒が人を飲み込んでしまっているという言葉があります。私たちは罪の奴隷になっているのかもしれませんね。私たちは今も解決できない、もうそれが当たり前なみたいに、そしてその中にですね、溺れているって言ったでしょうか、気がつかないでそのものに自分が取り去られていると言ったらいいか、捕らえられているという情けない自分を見るんじゃないでしょうか。私たちは朝のデボーションを通して、そして神の前に礼拝をすべきじゃないでしょうか。そして私たちはもう一度イエス様の前に自分の罪を言い表し、告白をして、そして変えられる必要があるのです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。全てが新しくなった。あなたの持ってらっしゃる未だ解決のできない弱さを、また気がつかないでそれが当たり前になっているその自分の惨めさを、もう一度イエス様の前にさらけ出して、悔い改めて再出発をしたいと思います。パルのように強情で堅くなになることがないように、神の恵みから漏れることがないように、主よ憐れんでください。皆によってお祈りをいたします。アーメン。